村内雑貨店。さあ、今週も始まりました。村内雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
今日はですね、いきなり冒頭からメッセージをというか、はい、メッセージがないんだな。我々からですね、感謝を伝えなくてはいけません。
はい。
我々はですね、そんないプロジェクトというプロジェクトで、フレンズでお送りしておりますけれども、
はい。
まあ、何かとお金がかかるわけですよ。運営費とかね、サーバー代とかね。
そうですね。
そのどっから出してるか、出てるかっていうと、ですね、まず一つは、アマゾンなんかの、アフィリエイトっていうんですか、ようやく覚えてきた、
はい、
ホームページのそんないプロジェクトのホームページのリンクをたどっていただけると、
はい、
なんかアマゾンからなんか買うとたどって、うん、リンクたどって買ってもらうとなんかちょっと入るんでしょ、
うん、ご紹介としてちょっとだけ詳しい仕組みは、
あんまりよく分かってない僕もね、っていうのとですね、あともう一つ皆様からのご寄付で運営費が出てるわけですよ、
はい、うんうんうん。
で今日ですね、ラジオネームたっけんさんからご寄付をいただきまして、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、ね、メッセージ特にないんですねって言ったのはですね、はい、こうやってなんですかご寄付をいただくと、はい、ご寄付いただくと、うんうん、我々に、まあ、番組それからパーソナリティ指定してメッセージをね読ませるってことができるわけですよ、う
んうん、はいはいはい。
たっけんさんはですね、そのメッセージ特にありませんとね、ご遠慮していただいたんですが、遠慮なく書いてください。
はい、
よっぽど変なメッセージなければ心よく読みますから、
はい、
なんならうちの番組はいろんなエフェクトかけて読みますからね。
はい、
エフェクトの注文もね書いていただいて、エフェクトマシマシでとかエフェクトはなしでとか言っていただければそれに応じてね、
はいはい、
やりますんで、ぜひともですねお寄せいただければと思います。ありがとうございました、はい、たっけんさん、
ありがとうございます。
じゃあ今日そんなたっけんさんへの感謝の気持ちを胸にですね、はい、お送りしていきますが、
はい、
下平さん、自動鉄道って聞いたことあります？
自動鉄道なんですか？
なんか、あ、電車かなと思うじゃないですか。
うん。
ところがね、これ電車ではないんですね。
え、鉄道なのに？
鉄道なのに、まあ確かにね、鉄道なんですよ、言葉通り文字通り。これね、何かっていうとジェットコースターのことなの。今ではもちろん我々多くの人がねジェットコースター、はい、ジェットコースターって呼びますが、
はいはい、
日本に初登場した時はね自動鉄道って呼ばれたんですね。
へえ。
さあ、そんな自動鉄道ジェットコースターですが、下平さん、はい、お好き？
好きか嫌いかと言われれば好んで乗る方ですね。
好きなんじゃないですか。好んで乗ってしまう方ですか。
はい、
僕もねどっちかっていうと好き。
うんうん、
ただね、僕は怖がりだったもんですから、小学生の頃はね、はい、怖くて乗れなくてね、
うんうんうん、
で遠足、小学校、まあ、上の学年になってからだと思うけども、遠足でどっかの遊園地行って、はい、みんなが乗ろう乗ろうと言ってるわけですよ、うん、女子もね、うん、厄介なことに。でそこでね、怖いから嫌だって言うのも、はい、ほら、
うん、ちょっとね、
プライドがあるじゃないわけですよ。うんって言って
うん、
乗ったらね楽しくってね、
はい、
そっから好きになりましたね。
おお。
なんていうこのジェットコースター、一体どこからやってきて、でどんなもんがあんのかというのをですね、はい、うん、今日はお話してみたいと思います。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんない雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんない雑貨店。そんない雑貨店。さあ、じゃあ下平さん。
はい。
下平さんも僕も大好きなジェットコースター。
はい。
まあ我々ジェットコースター、ジェットコースターと言ってますが、
うん。
これ元々はというか英語ではローラーコースターというんですね。
はいはいはい。
でですね、どっから始まったかというと、いつぐらいからこれあると思います？いわゆるジェットコースター、ローラーコースター。まあ、もちろん最初はね、そんなご立派なもんではなかったと思うんですが、
うん、うん。
いつぐらいからあったと思いますか？
1800年代ぐらいにはありそう。
ああ、なんか1800年代ってね、そういう感じしますよね。
うん、うん。
いろんな鉄製の、いろんなものができてくるっていう感じの。
そうそう
そ
う、うん、うん。
ところがですね、もうちょっと前なんですね。
え？
しかもね、もちろん鉄製ではなかったんですよ。鉄製ではなかったっていうかね、
ちっとも
ローラーコースターじゃないじゃんっていう感じ。
え？
最初はね、16世紀。
はい。
16世紀の帝政ロシア時代ですよ。
はい。
まあ、ロシアでですね、ソリ遊びが行われていたんですね。
うんうんうん、うん。
で、これが元になってるよと言われているんですが、
はい。
話聞くと本当かよって思いますよ。あのね、我々はジェットコースター、ローラーコースターっていうと、レールがあってね、それこそ自動、鉄道ですよ。うんうん、あのレールを、こう、トロッコが走っていく感じするじゃないですか、
はいはいはい。
ところがですね、この当時やっていたのは、雪山ではなくてですね、氷の山。
はい。
氷の山をソリで滑るっていう。
おお、恐ろしい。
それ、ソリ遊びじゃんと思うじゃないですか。
うん。
ところがやっぱコースを作ってて、もうボブスレーですよね、ほとんどね。
あ、そうですね、ボブスレーですね。
これがね、元になったらしいんですね。で、17世紀に入りますと、人工的にね、山を作って、はい、そこをソリで滑るっていう、
は
い、
遊
具ができたんですって。
ボブスレーですね。
ボブスレーでしょ。
はい、
これね、ロシアで始まったもんだから、ロシアの山っていうね、何のひねりもない名前がついてまして。それがね、ローラーコースの始まりらしいんですね。
へー。
で、これはですね、アメリカに渡りましてというか、アメリカでも同時多発的にというかな、もうちょっと後になるんだけども。
うんうん、
これがアメリカでですね、はい、1870年頃、
うん、
アメリカのペンシルベニア州ですね、ペンシルベニア州の鉱山で、
はい、
まあ、鉱山というと、鉱山鉄道あるじゃないですか。
そうですね、はい、はい。
で、ここでですね、労働者たちがトロッコを使って坂道を下り降りるって遊びをやっていたと。
う
ん、危険な遊びを。さすが鉱山で働く方々。
すごいですね。
デンジャラスな遊びをね、やったらしいんですよ。
はい、はい。
で、これを元にして、1884年、ラ・マーカス・トンプソンさんが、コニーアイランド。これうん、ブルックリンの南端にある遊園地ですね。非常に有名な、はい、映画とかドラマにもよく出てくる。
うん、
あそこにね、木製の木でできた、まあ、ローラーコースター、うん、これをね、
うんうん、
作ったんですよ。
へえ。
で、これね、まあ、楽しいから、面白そうだから作ったんでしょうけども、
うん。
目的はね、もともとは別にあったんですって。
はい。
コニーアイランド、たくさんのね、こう、家族連れが来るわけですよ。
うんうん。
で、トンプソンさんはですね、厳格な神父だったので、お客さんたちの様子を見て、はい、特にお父さんがね、子供連れたお父さんが、うん、昼間からビールを、こう、かっくらってる飲んでると。
おお。
で、これはいかんと。だから、ビールから気をそらすために、こういう刺激的なのがあったらいいんじゃないかというふうにして、ローラーコースターを木で作ったらしいんですね。
はい。
で、これがですね、1884年でした。これで早いですよ、展開が。この11年後、はい、1895年、この同じくコニーアイランド団に、早くもですね、垂直回転型のコースターが登場してます。
垂直回転？
くるんと縦に回るやつ。
ああなるほどなるほど、はいはいはい。
あれその当時できたのって思うけどできたんですね。
すごいですね。
絶対乗らないけど僕こんなの。
うん、怖い。
ただですね、我々の心配は的中しまして、
はい、
乗客のムチ打ちが続発しましてね。
ああ、
やっぱり今でこそ割とスピードコントロールして、でレールにね、タイヤが噛むような形になってて起こさないようになってますが、はいはいはい、やっぱり当時はね、勢いだけで行くわけですよ。
そうですよね。
だからそのくるんと帰るためには相当な勢いで行かないかんと。
そうですよね。
で、G がかかるでしょ、回転するから。
はい。
するとですね、乗客のムチ打ちが続発しまして、すぐ撤去だということで、すぐ撤去されてます。
うん。
で、こんなローラーコースターが、日本へはですね、1890年に入ってきます。
はい。
この年はですね、何があったかというと、上野で、第3回内国勧業博覧会というのが開かれまして、
はい、
まあ海外のね、外国のいろんな進んだものをこうみんなで見ようっていうね、
うんうんうん、
取り入れようっていうそういうもの、
はい、
でそれをやってまして、その時にね、博覧会用に一時的にローラーコースター作ったんですね、うん、でこの時の名前が自動鉄道だったんですよ、
うんうんうん、
言われてみれば確かにと、
確か
にエンジンがついてるわけでもなく、
うん、
引っ張り上げてパッと離すと自動的にスーッと滑っていくし、
うん、はいはい、
で鉄の道でしょ、
うん、
だから自動鉄道なんですね、 で、これは博覧会の一時的なものだったんですが、常設の常にあるジェットコースター、はい、ローラーコースターは、もうちょっと後になりますね。1925年、
はい、
玉川園って言いまして、今はもうないんですが、東急電鉄の玉川駅、ここね、はい、つまりは田園調布なんですね。
おお、
田園調布にローラーコースターがあったわけですよ。
へえ。
しかもね、この時の名前はね、自動鉄道からちょっと変わりまして、これもね、わかるな、名前。陸上波乗り。
お
ー。ね、確かにそんなイメージはあります。
なるほど。
という名前で玉川園に作られました。
うん。
で、そこからさらにですね、30年ほど経ちまして、1953年。
はい。
ここでですね、初の国産ジェットコースター、ローラーコースターができるんですが、
うん。
これもね、東京ですね、浅草、花屋敷。
はい。はい。
これ現役なんですね、今のね。
うんうん。
で、2023年の9月から11月には70周年記念イベントやってまして。
はい。
さすが花屋敷ですね。コースターのコースターがもらえたりしたんですね。
はいはい。はい。
ローラーコースターの、コースター。コップの下に敷くやつがもらえたりですね、はい、っていう。どうにもトンチが効いてるんだかよく考えてないんだかわかんない。なんとなくね、イメージが浮かぶもん。会議室でね、はいはい、長テーブルでね、パイプ椅子でね、社長とかがいてね、なんかやろうか、
うん、
社長、コースターのコースターなんかいいじゃないですか。いいねなんていう、そういうね、会議がね。
はい。
それいただきみたいなね、会議が目に浮かぶけど、いいんでしょう。ね、
はい。
で、花屋敷のジェットコースター、ローラーコースターね、よく、揺れるしね、木造って言われることがありますが、はい、そんなことはありません。ちゃんと金属でできてます。
はい。
で、いろいろアップデートもされてまして、趣向も凝らされてます。
はいはい。うん、
でですね、僕もね、時々ジェットコースターって言ったりね、ローラーコースターって言ったりしますが、はい、
ええ、
ジェットコースターという名前はどっから来たかと。
はいはい。
これはですね、日本でしか通用しない名前なんですが、
うん。
1955年、だから、花屋敷に日本の初の国産ジェットコースター、ローラーコースターができた2年後。
1955
年、後楽園遊園地にですね、
お、
ジェットコースターという名前のローラーコースターが登場したんですよ。
うん。
で、どうしてジェットコースターという名前にしたかっていうと、
はい、
この当時ね、ジェット機が実用化され始めたんですね。
ああ。
だから、すごい勢いで飛んでいくもんだと。
うんうんうん。
で、またね、このコースター作ったところがね、新明和工業って言いまして、
はい。
ここね、大戦中はね、川西航空機っていう名前で飛行機も作ってたんですよ。
うんうん。
だから飛行機にこう親しみがあるって言いますか。
はいはい。
よくわかってるし、あ、ジェット機が実用化されたんだ。ジェットで飛んでいくんだ。じゃあ、あれもジェットコースターって名前にしようという風にして、うんうん、ジェットコースターという固有名を与えたんですね。
はい。
で、ちなみにね、後楽園遊園地開業したのは7月9日でして、
うんうん、
この日はね、ジェットコースターの日になってるんですね。
おお。
そしてそこから20年、1975年。
はいはい、
360度回転型のコークスクリューが登場します。
はいはいはい。
で、78年には早いな展開が、垂直360度回転式コースターレボリューションが登場し、次第に巨大化、強刺激化していきまして、
はいはいはい、
幼少期の小田くんをね、やべえよってビビらせるっていう、
はい、
そういうところに進んでいくんですね。
うんうん。
さあ、それがですね、今現在どうなっているか。
はい。
世界のジェットコースターランキング。ランキング。行ってみましょう、行ってみましょう。
はい。
まずはですね、やっぱりジェットコースターって言うと速度。これ大事じゃないですか。
はい。
速度世界一のジェットコースター。フォーミュラロッサっていうのがありまして。
うん。
これどこにあるかっていうとですね、アラブ首長国連邦にあるんですね。
はい。
お名前もう一回言いましょう。フォーミュラロッサ。
はい。
フォーミュラってF1 の F ですね。
はいはいはい。
あれ、フォーミュラ1。F1 の F はフォーミュラです。
はい。
で、ロッサっていうのは、赤っていう意味ですね。
ほう。
つまりこれですね、フェラーリが全面プロデュースをしてまして。
なるほど。早そうだ。
さすがアラブ首長国連邦、金がありますね。フェラーリ呼んできて、プロデュースしろと。ジェットコースター作れと。そのフェラーリが全力で作り上げまして。
はい。はい、
2秒で時速 100km に達します。
おー。
で、4.9 秒で時速 240km まで加速しまして。これちょっとね、比較対象が悪いんだけれども、
はい。
花屋敷のジェットコースター。
はい。
あれはですね、最高時速42キロなんですね。
うんうんうん。
6倍ぐらいのスピードが出る。で、この時速420キロっていう最高速度がですね、どんだけすごいかっていうと、
はい。はい、
このジェットコースター、ローラーコースターに乗るためには、目を痛めないように、はい、スカイダイビング用のゴーグルをかけなくちゃいけません。
ああ。
さもないと、砂がぶつかろうもんならね、
痛いですね。
眼球に手ひどい、手ひどい
こう、きますね、
ダメージを与えるわけですよ。はい、てか、目開けてられないんじゃない？
無理だと思います。
一度閉じたらもう目開けてられないか、あるいは一度開けたらもう目閉じられないですよ。
はい、風圧で。そうですね。はい。
それがですね、速度世界一、アラブ首長国連邦にあります、フォーミュラロッサ。
はい。
それからですね、ジェットコースターやっぱりこう、ストーンと落ちますよね。
はいはいはい。
この、高低差世界一。
うん。うんうん。
これはですね、アメリカのニュージャージー州にあります、キンダカという名前のローラーコースターありまして、これはですね、キンダカなんですね。高低差がですね、
はい。
139メートルあります。
高いな。
こんだけね、高いと落っこせるんで、速度も速いんですよ、
はい。そうですよね。
速度ですね、時速206キロメートル。これはですね、フォーミュラロッサに次ぐ世界2位なんですね。
あ
だから怖さではこれもう、世界1なんじゃないだろうか。
うん、怖いと思う。
それからですね、ローラーコースター、ジェットコースターに欠かせない要素、回転がありますね。ぐるんぐるんと。
回転ありますね、はい。
回転数世界1。
はい。
これイギリスのですね、スタフォード社というところにあります、ローラーコースターが世界1なんですが、
はいはい。
一周する間に14回転するんですよ。14回回転があるんですね。で、日本にあるですね、富士急ハイランドにある、はいはい、A じゃないかっていうのも14回転するんですが、はい、あれはね、はい、座席も回転して、座席の回転も合わせて14回転なので、
あ、はいはい、
純粋な回転としては、このイギリスのスタフォードシェアにあるローラーコースターが世界一なんです。
ああ。
もう、意識飛ぶでしょ14回も回転したら。
そうですね。
ところがですね、何を思ったか、このローラーコースターの名前が、スマイラーって言うんですね。
笑えと
笑えと。スマイラーっていう名前で14回転していくらしいので、乗った方お知らせいただきたいですね。
あ、
それからですね、これは僕は個人的に世界一だと思ってるんですが、
はいはい、
グラビティマックスっていう、これもアメリカにあるのかな、うん、ローラーコースターがありまして、はいはい。これですね、何が世界一かっていうと、訳のわからなさ世界一です。
訳がわからない？
はい。訳がわからないローラーコースター世界一。グラビティマックス。これですね、我々今、ローラーコースターの話をしてますよね。自動鉄道の話を。
はい、あ、はい、そうですね。
鉄製のレールがありますよね。
はい。
レールがぐるーっとこう一周して戻ってくるわけですね。
そうですね。
レールが途中で切れてるんですね、このコースター。
はい。
ね。
え？
カタンカタンカタンカタンカタンと言って登っていくじゃないですか、坂道を大体ね。
はい、はいはい。
で、登っていて、そっから坂道が、こう、坂道なり、急斜面になって、スーッと落ちるでしょ？
はい。
違うんですよ。カタンカタンカタンカタンカタンカタンって止まると、その先レールがないんです。
え？
で、後ろに下がるのかなと思うと、下がらないんです。
え？
あのね、レールがね、シーソーみたいになってて。
はい。え？
乗るトロッコというかライドって言うんですよね。
はいはいはい。
ライドがね、レールごとシーソーのように前に傾いていって、垂直になると先のレールと繋がるんですよ。
うわ。
そっから落っこちるっていう。だから、知らずに乗せられたらね、あれ、はい、あれあれこの先レール切れてるけど、え、後ろ行くのって思うとスーッと傾き始めるんで、待て待て待て待て待てってなる。わけのわからなさ世界一。グラビティマックス。それからですね、下平さんのようにローラーコースター、ジェットコースター好きって人は、長く乗っていたいですよね。
はい。
長さ世界一。
はい。
これですね、三重県の長島スパーランドにあります。スチールドラゴン2000。これ、辰年に開業したからドラゴンなんですね。
ドラゴンなんですね。
全長が、2478.9 メートルありまして、もう 2.5 キロだよ。
長いな。
これね、長さだけではなくてね、開業当時はね、一番高いところの高度、高さ。 それからね、最大落差。
はい。
それから速度も世界一っていう4冠を達成してたんですね。
お
ー。今ではね、いろんなのができましたが、それでもですね、全長 2478.9 メートルは世界一と。うんざりするほど長いです。だってね、
もういいよって言いそう。
これ高速道路から見えると思うんです、確か。
はいはい。
なんか、異様にでかいんですよ、構造物として。
はい。
しかも確かね、トラス構造が白くてね、鉄骨がね、なんか、すげえ目立つんですよ。っていうスチールドラゴン2000がありますね。
はい。
それから、これもありますね。角度。
はい、はい。
落ちる時の角度、落下角度世界一、うん。
はい。
これですね、アメリカのニュージャージー州にあります、TMNT シェルレイザーという、これ TMNT ってね、ザ・ミュータント・ニンジャ・タートルズの略だと思うんだ。
あ,
あの、ミュータント・ニンジャ・タートルズって、たびたびアニメになったり、うん、映画になったりしてますけども、
はい、
ミュータント能力を得てしまった亀が活躍するわけですよ。忍者のようにね。
うん。うん、
だから忍者みたいにぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねるっていう、あのイメージなんですね、はいはい。
うん。
だからね、激しいんです、これ。落下角度世界一と。
はい。
どれぐらいかと言いますと、ですね、角度、121.5 度。
お
高さ43メートルを落っこします。あのね、121.5 度ってね、ほぼ垂直ですよ。
垂直、うん、怖い怖い怖い怖い。
あの、スキー場なんかでね、
うん、
30度だってもうすごい角度じゃないですか。
角度すごい。
日本にはね、あの山あいに、山に神社なんかあって、すごい階段とかありますけども、はいはい、それでもね、60度とかって言うと、
うんうん、
何考えてるかわからない断崖絶壁って言われるぐらいなんで、
うん
うん、121.5 度って言うと、
はいはい、もうえげれてるんじゃないですか。
そうですよ。なんていうのはですね、世界各地にたくさんありますんで、
うん、
ぜひともですね、経験者の皆さん、はい、乗ったことあるよって方々、
はい
あるいはですね、今日出てこなかったけれども、こんなすげえの地元にあるんだぜとか乗ったことあるんだぜっていう方は、ぜひとも、そんな雑貨店にメールをお送りください。
はい。
じゃあ、下村さん。
はい。
もう今日はね、ま、こんなジェットコースター、ローラーコースター乗ったことがあるぜっていう方が、
はい。
もうね、
はい、
ウォーミングアップを始めてると思うので、早速、うんうんうん、メールの呼び込みを、
はい。
ね、そういったもう今も書こうとしているあなた、ここに送ってくれというメールアドレスを下村さんの方からお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
そんな中ですね、皆さん。
はい。
店長と。
うん。
日本にあるローラーコースターの聖地を忘れていませんかと。
はい。
思ってらっしゃるんではないでしょうか。そうですね、うん、富士急ハイランドさんがありますね。
はいはいはい。
先ほどね、TMNT シェルレイザー落下角度世界一なんて言いましたが。
うんうん。
これがね、121.5 度でしょ。
はい。
ね、富士急ハイランドにある高飛車。飛車、飛車、高飛車でおなじみの。
はい。
高飛車もね、すごい角度なんですよ。うん、高飛車ね、121度ですから。
変わらないですよ。
0.5 度しか変わりませんから。 きね、あれを聞いてね、あ、乗ってみたいな、落下角度世界一なんて思った方、アメリカでもニュージャージー州まで行けねえな、なんて思ってる方は、はい、富士急ハイランドに行けば、ほぼ同じものがね、
そうですね、乗れますね。
体験できますので、もうね、すごいですからね、富士急ハイランドさんは。
はい、
富士山。
はい、富士山。
これはですね、まあ有名ですね、富士山はね、1996年開業。
うん。
で、開業当時のね、キャッチコピーがね、
はい、
神話誕生。神話誕生とか言うじゃないですか。神の話とか言って神話、
うんうん。
その前に失うって書けば失神になるわけですね。
なるほど。
失神話誕生とかですね。それからちょっと後になると、天国に一番近いコースターとかね、自ら言っちゃってるんですね。で、97年には、高さ、巻き上げ高さ、落差、最高速度の4項目でギネス認定されまして、
はい。
キングオブコースターを名乗るようになったんですね。
はいはい。
もうね、さすがキングオブコースターのにふさわしいですよ。全長2045メートル。で、本当に人気がありまして。
結構長いですよ、2000って。
長い、2キロですからね、だから。2017年には2100万人突破しましたね。乗客数。それからね、人気あった、ね。これはもうね、営業終わっちゃったと思うんですが、
はい、
ほぼ富士山っていうのもありまして。
ほぼ
富士山。これね、VR なんですよ。はい、バーチャルリアリティ。
あー、なるほど。
乗ってみたいけど、怖いっていう人のために、うん、じゃあバーチャルだと。っていうのもやってました。あとね、
はい、
夜間にライトアップしてね、富士山2って言ってみたりね。
お
で、これもなくなっちゃったのかな？やっぱ、行ったはいいけど怖いってあるじゃないですか。
うんうんうん。
プラットフォーム発車するとこまで、はいはいはい、乗るとこまで行ったけど、やっぱ怖いって言って、うん、そういうとこね、逃げ道もちゃんと作ってあったりしたのね。
はいはい。
ただですね、富士急ハイランドさんは、ただでは逃がしませんよ。そこの逃げ道に名前がついてまして。
はい。
チキンウェイト。臆病者の道と。腰抜けの道というふうにですね。
はいはい。
チキンウェイと名前がついたんですね。あとですね、もう大好き。冬の絶叫祭りって題しまして。
はい。
絶叫の大きさによってもう一周とかね。途中で炎が上がったりとかですね。そういうことやってますね。で、今でもやってますが、あんまり暑いとね、これ富士山じゃなかったかな？あんまり暑いと、はい、ミスト？
うんうんうん。
なんかをね、これはね、もう一本のゾッコンっていう方だったかな？新しくね、ゾッコンっていうね、2023年7月にできたコースターがありまして、
はいはい、
ここはね、あんまり暑いとミストを発生させてちょっと涼しくするとかね、うんうん、すごいですよ、新しいゾッコン。総工費45億円。
お
ー。12年ぶりの新作。なんだろう。なんだろう、アーティストの新作アルバムみたいな売り方してるけど、12年ぶりの新作、ゾッコン。これですね、ライド、トロッコみたいなやつね。
はい、はい、
まさしく我々トロッコみたいって言うじゃないですか。箱型で、まあ、椅子に座って、
はい、
で、
はい、
安全バーとかね、
うんうん、
高速がこうやって降りてきてっていう。
はい、
これがですね、ゾッコンちょっと違うんですね。
え、
形がね、バイク型なの。
バイク？
バイク型ライドなんですよ。だから、うんうん、股があるんですね。
はい。
で、ハンドルを握って前傾姿勢で。
いや、怖い。
と思うでしょ？
うん。
ただね、これ、あくまでも、富士急ハイランドさんの意図としては、
はい、
絶叫コースター苦手な人いますよね、と。
うん、うん。
だから、そういった苦手な人にも、スリルと爽快感を味わってほしいとして、このライドを採用したと言ってるんですが
、え？
余計怖いんじゃないだろう。でも、しっかり手で握れるからね。
はい、
安定もするんで、
はいはいは
い、いいんじゃないでしょうかね。見た目よりは、イメージよりはね。うん、それからね、CM もね、だから、そんなに怖くないですよっていう風にして伝えるために、うんうん、CM もね、うん、怖いよってやってないんですよ。
はい。
ね、私たち、ゾッコンしましたっていうのがキャッチフレーズになってまして、あんまり怖さを押し出してはいないです。だって、高飛車なんかはすごいですからね。高飛車の、キャッチコピー。高飛車は、おいで、可愛がってあげる。とかね。
いやー、高飛車だ。
あと、高いとこ言うでしょ、あれ。
はい。
お高く止まりますけど、何かとか、そういうのとかね。最後ひどいですよ、高飛車、
うんうん。
一言ですもん。あかん。
ああ、ダメなんだ。
で、リニアランチ方式って言いまして。
はい。
要するに電磁石ですよね。
うんうん。
リニアモーターカーみたいな方式で、ドンと打ち出すっていう。うん、
はい。
力入ってます。世界の終わりさんっていうアーティストいるじゃないですか。
はいはいはい。
あの方のね、書き下ろし曲がありまして。
え？
この続行のために書き下ろした、オリジナル曲が乗ってる間で鳴り響くんですよ。
はい、
すごいですよ。あのね、サイトによるとね、企画担当者がね、はい、
うん、
まあこの方もどうかした方なんでしょう。このコースターはジェットコースター初心者にこそ乗ってほしい。そこから富士急のさらに激しいアトラクションにチャレンジしてほしい。コースターや遊園地を好きになってほしいっていう願いが込められたネーミングだと言ってるんですが、続行になってほしいと。どうだろうなぁと思いましたので、
はい、
私乗りに行ってまいりました。
やっぱり行ってきたんだ。私も行きたい。
行ってまいりました。ちゃんとですね、はい、富士急ハイランドさんにご連絡申し上げて許可を取って、はい、すんごい安全面にね、厳重なね、こう配慮をして、
はい、
私あのいつもポータブルレコーダー IC レコーダーを手に持ってね、はい、いろいろあのいろんなところで命の危険を顧みずやりましたね。キャンプとかね、崖に飛び移るとかね、で若干こう小指を捻挫するとかやりましたけれども、
はい、
今回はですねテープで腕にぐるんぐるん巻きにしてずれないってことを確認して乗るっていうね、
ああ
いうことをやって、
はい、
収録してまいりましたので、その様子を、本日のおまけ音声につけますんで、
はい、
需要があるのかどうかは分かりませんよ。需要があるのかどうかは分かりません。僕がねただ単にヒーって言ってるだけの問題ですから。
いやいやいや、あの風切り音がですねリアルでいいんですよ。あ、そういうものっていうのは、
風切り音たっぷり入ってますよ。でね、ひどい目に遭いましたので、あのここまでもね富士急さんのご紹介したでしょ。
はい、
続行だ、富士山がこうだとかね、はい、キャッチコピーがこうだとかね、逃げ道にはチキンウェイって名前がついてるとかね。
はい、
そういう会社なのでね、僕にもいろいろとねこう仕掛けてくるわけですよ、
は
い、
ああ、
ひでえ目に遭いましたね。ひでおもてなしをね、
はいはい、
富士急さんの、手厚いおもてなしを受けましたので、
はい、
その様子をですねたっぷり楽しんでいただければと思います。そして本日のオーディオブック限定版は、
はい、
はい、もっともっとスリルを感じたいんだっていう人、
うん、
ジェットコースターローラーコースターで、
はいはいはい、
こうするともっとスリルが感じられるんですよっていうね、
うん、
いや危険なのはダメですよ。あとベルト緩めるとかダメですもん、は
い
は
い、
ほら、
いやいやいや、ダメです、ダメです。
ちょっと普通に安全面を確保して乗って、はい、でこうするとというかこの時期に乗ると、
うん、
より怖いんですよとかね。
お
ー、あとねジェットコースターのね意外な紅葉とかね、
はい、
そういった、あとね絶叫マシンっていうのはジェットコースターだけではないんですね。なんてお話をね、この後オーディオブック限定版でしてみたいと思っておりますんで、ご興味ある方はぜひともこちらの方もお付き合いください。それではそんな雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は本編でお話ししておりました絶叫コースターの聖地富士急ハイランドさんにやってまいりました。私これまでですね富士急ハイランドさんはキャンプに行くのでね通りがかりに何度も見ているんですが、絶叫コースターにはですね乗ったことないんですよ。しかもですね今回は最近できたばっかりの2023年の7月っつったかな、できたばっかりの新しいゾッコンというコースターにまずは挑戦してみたいと。もう聞こえてるでしょ絶叫が。あれに今から僕乗るんですよ、ね、バイクみたいにねまたがって乗るやつなんですね。で前傾姿勢で、さあどんな恐怖が私を待ち構えているのか早速行ってみたいと思います。今回ですね富士急さんのご好意により私先頭にですね一人ぼっちで乗るっていうご好意なのか、ほらお前味わってこいっていう ほくそ笑んでいるのか分かりませんが、さあゲートが開きました。行きましょう行きましょう。じゃシートベルトもあるんですね。はいはい、ありがとうございます。はい、シートベルトがっつりしちゃいまして、本当にねバイクですよ。もう一応メーターとかもね動きはしないんだろうけども、メーターもあってカウルもあってと、常に正しい姿勢を取ってくれと、正面を向いてハンドル握って急坂に備えろと。あのね今日すごく天気がいいんですよ。
安全カーを足に当たるまで下げてください。
アテンドしてくださってるスタッフの方もね、撮影日和ですねなんてにこやかにおっしゃってましたが、音声ですったら音声ですかとちょっときょとんとした表情そうでしょうね。はい、
しっかりハンドル握ってお待ちください。
シートベルトや安全カーに違和感のあるお客様は手を挙げてお知らせください。
まあ、違和感といえばこれ音声メディアで伝えようとしている人間そのものが違和感ですよね。じゃあリニアランチのパワーを見せてもらいましょうか。スムーズスムーズかつ割とゆっくりと始まるじゃないですか。でね、歯が乾いちゃって乾いちゃって唇がもう閉じないのよ。開いた口が塞がらないとはまさにこのこと。コースの起伏と世界の終わりさんの楽曲が完璧にマッチしてんだもん。ただいま。帰ってまいりました。足元がいく分やっぱりフラフラしますよ。帰ってきました。ありがとうございます。涙出ました。さあ皆さん、私ぞっこんで骨抜きにされましたけれども、また後ろの音が聞こえますか。富士急さん、ぞっこんだけでは返さんぞと、今度はうちのというかもう世界のですよね、キングオブコースター富士山に乗っていけと。今ですね、出口の方から案内してもらってるんですよ、取材ってことでね。私その階段と坂道で若干よろけましたからね、膝に力が入らない状態になっています。いやー、コースターを引っ張り上げるチェーンが目の前で回転してるんですが、肉肉しいですねあれがこれから私はですね、絶叫のどん底へ 連れて行こうというわけです。それでは到着いたしました。行ってみたいと思います。さあ乗り込みました。キングオブコースター富士山、こちらもですね富士急さんのイランご厚意により先頭一番前に乗ることになりまして、私もですね若干この企画に疑問を感じ始めているんですが、まず映像はないと、映像もなく、このおっさんの絶叫する姿を音声だけで皆さんにお伝えするという企画に幾分疑問を持っています。ですがもうしょうがない、皆さんそんなに雑貨店リスナーなんだから付き合っていただきますよ最後まで。まあ今ゲートが開いてね、お客さんが一旦ね反対側のプラットフォームにあるコインロッカーとかに、無料のロッカーにね荷物を預けに行くんですが、まあ皆さんの目線は痛いですよね。なんだろう、もうすでに座ってシートベルトまでちゃっかりつけてるあのおっさんはと。厳重に安全確認をしていただいて、富士山でスタート地点からねコースがほぼ見えないんですよ。目の前ですぐねプラットフォームから出るとすぐ直角に曲がっちゃって、その先がどうなってるか全く私分かりません。
皆様安全なをゆっくり参加ください。
緊張感を盛り上げるじゃないですかこのガチャガチャ音は。
お知らせください。
よし大丈夫、
前かがみにならないでください。正面、背中、安全側でお楽しみください。
じゃあ参りましょう。スタッフの方がねすごい笑顔で見送ってくれてるんですよこっちを。さあ始まりましたキングオブコースター富士山。左にぐるっと、ま、もうだっていきなりすごい上り坂だもんここ富士山が綺麗に見えるんですよ。そらスタッフの方がね景色もお伝えしたいですねと口をしそうに言っていた理由も分かります。雪をかぶった、まだ雪残ってるんですよ5月だというのに。雪をかぶった富士山が雄大に見えるわけですよ。高さ今40メートルを通過しました。怖い怖い怖い怖い、すでにこれ高所恐怖症の人は無理だって。
高い高い高い、
今60メートルですよ。これもういいってここで。早くも70メートル、もう今腹筋に力入っちゃって、これで最高地点かな。79メートルですって。急降下に備えとか言ってるんだけど。これ真下に落ちる。女の子の方が強いですねこういうのは。体が
まぶたが持ってかれる。さすがキング。キングは甘く見てましたね。これ明日多分全身筋肉痛だぞ僕。以上で富士急さんの絶叫ライド終了といきたいところだったんですが、小田さんぜひもう一個乗っていきませんか。アテンドしてくださっているスタッフの方はですね、余計なご厚意によりもう一つ小田さんにはぜひトンデミーナを体験していただきたいと。こちらはですね、なんですか、円形のねベンチがありまして、それがスイングアームの先端についていて、回転しながら前後に振られるっていう時計の振り子の先端にねベンチがついてると思ってください。で、円形のベンチで、それがね回転しながら前後に振られるんですよ。ピザーラと誇らしく書いてありますが、まさしくね時計の振り子の先端にピザがついてると、そんな状況です。ピザの具になってこれからぐるんぐるん振り回されたいと思います。
よろしいでしょうか。続いて乗り方のご説明です。座席にはお立てと横2本
これオッケーな。
すごい厳重ですよ。シートベルトと安全バー。
こんな上がんの。
まずね腰の部分に一本シートベルトあって、で股の間、足の間から下からもう一本シートベルトが来て、上から安全バーが降りてくると。
安全バーに安全バーから両手離して安全バー浮かせてお待ちください。
下からのシートベルトが来るんですね。
安全バーはロックがかかっておりません。両手を離して浮かせてください。タテベルトの確認後に安全バーにはロックかかります。
これ音声取れる自信がないぞ、マイクの方向的に。
やめてくれよ。
腕にね、安全のためにね、ストラップもつけて、でさらにねレコーダーをねテープでぐるぐる巻きにしてあるんです よ。肘の方を向いてるんですね。あ、動き始めました。横に動いたと思ったら今度上に、
すごいな。
やっぱ直径9メートルの巨大ピザですって。違う、そこ知れぬ怖さがありますね。これはもう動きに身を任せちゃった方がいいですね。コースターとかはねコース見てね対応することができると思うんですが、これはもう全身のね力を抜いて身を任せちゃった方がいいです。巨大ピザに美味しゅうございました。 というわけでございまして、富士急さんスタッフのいらんご厚意手厚いご厚意によりですね、絶叫コースターのみならず絶叫ライドを満喫してまいりました。果たしてこれがどこまで皆さんに伝わっているのか全く分かりませんけれども、本日は山梨県にあります富士急ハイランドさんで魂を抜かれて、もうみんな来たらいいよ、聞いてどうせ笑ってるんでしょ、店長がピーピー言ってるって言って、みんな乗ってこないよ、じゃあみんな乗ってその感想を番組にぜひお寄せください。というわけで本日の絶叫ライドで魂抜かれてきましたのコーナーでした。